ラジオ東西見聞録。この番組は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れないブランディングに意味などない、ブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、組織づくりの常識を変える一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りいたします。
噛まないオープニングはないということで
毎度おなじみのカミカミでございます
いいのか、こんな緩く始まってい
つものことだけど、いつものことはお許しいただければ。
アシスタント3人ともカミカミだよね
はい、
すいませんね、もうね、
ございません。
はい、はいはい、ということで、改めましてこんにちは。
こんにちは、
新野明秀です。
アシスタントの後藤靖子です。
旅する経営コンサルタントとしましてはですね、
はい、
なんか僕があの九州離れるといろんなこと起きるね。
あ、いろいろありましたけれども、一番大きかったのはやっぱり駅前の
陥没ですか。
はい、
あれ何ですかあれ何なんですか。
びっくりしました本当に。
明け方ですね、5時台かな、はい、に陥没して、でもなんか昨日おとといか、
はい、
もう少し沈下をしているようで。
そうですね、10センチほどまた沈んだと、うんうんうん、はい、
なんかね、あのちょっと距離を持ってあの報道を見てると、
はい、
あの誰一人としてね、批判的なニュースがないのよ。
はい、
あれどういうこと。
そうですね、うん、あのなんか早く埋めてよかったとかですね、うん、なんかそういう
日本の技術を、ね、
はいはい、
証明したとか。
そうですね、
うん、あれね、あの賛否両論なきゃダメだと思うんだよね。
そうですね、う
ん、で、まあ、いろいろ問題あると思う、
はい、
でね、あの今回も沈下をしたにもかかわらず想定の範囲内だと、
はい、
でそのそれもどこかおかしいよね。
おかしいと思います。
そう、あの、ね、7センチ、ね、沈んだら、うんうん、あの車時速60キロ飛んだら、うん、あの来たら、はい、事故るよ。
はい、
電話 OK、 はいということで、はい、あのまあ、あの表も、ね、裏もこうあるのが普通ですから。
そうですね、
どうぞですね、あの、はい、まあ、一部のマスコミの片側の、まあ、情報だけではなくて、裏表両方をですね見ながら進めていきたいなと思っております。
そうですね、私たちもいろんな角度から見れるようにしないといけないですね。
はい、
はい、
で、まあ、広く見ればですね、
はい、
アメリカの方では大統領選、
はい、
ということで、
はい、
想定してました。
いや、してないです。
あ、本当。
あそこ、あのヨーロッパのイギリスの、うん、はい、離脱以来またびっくりしました。
EU
の離脱、
イギリスのね、
はい、
いや、あれはだから離脱をするってことはその大きく流れ、大きな流れはそこだよね。
そうですね、うん、はい、
ってことで、いや、僕らトランプさんをがなったらいいなと思ってたんですけど、なっちゃったんで。
あ、
でその話をですね、はい、全国各地ですると、はいはい、みんなから白い目で見られるんですね。
あ、
よかったね、みんな中小企業はねトランプでよかったんだよって言ったら、うん、この人何言ってるんだろうと、そんな顔をされますがまあその辺のことも含めまして、今日はこの後杉山さんにまたお話を聞きたいと思います。
はい、
本日もよろしくお願いします。は
い、You are listening to Community Radio 10G
Comite 77.7。何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、それでは杉山レポートってことで、杉山さん、
こんにちは。
どうもどうも、お久しぶりです。
はい、こんにちは。
今日どちらいらっしゃいますか。
あ、今ですね、辺野古、沖縄にいます。
あ、アメリカじゃなかったんですね。
そうなんだ、アメリカじゃないんですけど、
ね、あ、半分アメリカみたいな沖縄でしょ。
はい、今辺野古に行ってて、それから、東村の栄というところに行って、まあ、いろいろ問題があるわけですけれども、
はい、
こちらを見てこようということです。
なるほど、はい、
はい、
じゃあ、まあ、辺野古、沖縄の話に入る前に、あの世界的な情勢の話をちょっとしてみたいなと思うんですけれども、はい、アメリカ大統領選11月の、18ですかね、あれは、
ね、
決着がついて、はい、
ね、まだでも終わってなくて、中継、最終集計というか確定までは本当はしてないと思うんですけど、まあ、予想通り、ご存知のようにヒラリーさんが 2% ぐらい得票で上回ったわけですね。
はい、
だからそういう意味ではあの事前の世論調査がバッチリ当たったと、
うんうんうん、
だからそういう意味ではヒラリー・クリントンが勝利したということなんですね。
ただルール上総数ではないということですね。
そうなんですよ。だからまあ日本の小選挙区と同じで、
はい、
選挙人の数では、トランプさんが勝ったということですね。
これ今からですね、その就任の2月までに、選挙人がこう翻すというか、そんなことあり得るんですか？
いや、まあ、ないでしょうね、うんまあ、理屈としてはあるんですけど、はい、最初は今まで歴史上一度もなかったですので、うん、ないということなんですよね。
はい、ってことは、まあ、結果的にこういう流れですけれども、はい、ヒラリーではなく、ヒラリー・クリントンではなくトランプになったと。
そうですね、そういうことで、まあ、決着しそうだということです、ね。
はいはい、でガラリと変わるようですね。
大統領なので、ほぼ、まあ、全員変わるっていうぐらい変わるんですよね、はい、だからそういう意味ではガラリと変わるでしょうが、とはいえ大きなところは変わらないのかなという、まあ、ちょっと矛盾しますけどね、うん、
日本と違って、アメリカの場合政権が変わるとガラッともう何か
ガラッと変わります、
メンバーもね、
ロビー活動というか、まあ、なんていうんでしょうかね、まあ、もっと大きな団体が、まあ、圧力団体がアメリカたくさんあってですね、はいはい、そこが、まあ圧力をかけてくるという点では変わらないですから、もともと民主党と共和党でそんなに変わってるわけじゃないですからね、現実上はですね、
はい、
はい、
でまあ、この番組でもずっと2年半注目をしてきました、
はい、
TPP がどうやら、
はい、
トランプ大統領としては、
やらない
と、脱退すると、はい、でなぜか日本はいやいややるんだと、
うん、
このなんかこう逆転現象起きてますけど、これ何なんですかね。
そうですね、なんかこう日本が率先してこうアメリカを導くようなですね、先導役を務めてるつもりなんでしょうね。ちょっとまあ確かに不思議な感じはするんで、はい、普通であれば様子見するということで決着するはずなんですけどね、
うんうんうん、で、TPP 脱退して、TPP ではなく、うん、個別二国間協議に移るんだということをトランプ次期大統領言ってますけれども、
そうですね、
これどう、この後 TPP はその、行きつつ、アメリカがいない状態で行きつつ二国間協議ですか。
基本的には TPP はこれでポシャルなり、うん、もう一度、うん、まあ、再交渉するようになるんでしょうけど、
はい、
現実上はやっぱり二カ国交渉をやるということなので、まあ、いわゆる FTA というやり方でですね、
はいはいはい、
日米とか、まあ、アメリカ中心にその各国と個別の二カ国間交渉をやるということになると思うんですよ、
うんうんうん、すると、まあ、以前韓国と、ね、はい、アメリカの FTA がありましたけども、うん、経済的にその、ね、韓国を追い込まれたと、
もともと米韓 FTA とか米豪 FTA というのが TPP の、に先行して行われたようなところがあったので、大体要は TPP の個別版なんですよね、
うん、
それで難しいのは、日本は北朝鮮とか韓国とかと違って外交交渉が非常に下手なので、
はい、
アメリカと2カ国でやると押し込められると思うんですよ、非常に。だからそういう意味では TPP よりももしかしたら厳しくなるかもしれないということは確保しないといけないということですね、うん、
まあ、まるでジャイアントのび太くんのような状態になっちゃって
ですね。そうなんですよ、まさにそんな状態ですね。だからそこで今やってる安倍さんがやってるみたいな、もうお先を担いじゃうので、
はい、
そうするとこうなんかこう、まあ、中国脅威論というのを、中国とか北朝鮮脅威論はどうしても今煽ってますのでね、要は守ってもらう代わりに、農業分野とかいろんなことで、譲歩するということになりかねないということを感じています。
うん、そういうことで沖縄にも今日はですね、足を伸ばしてますけれども、はい、
そうですね、
そもそも、まあね、トランプ大統領もこのまま、まあ、ロシアとより良い関係を結ぼうと、
で、
中国もということ
で、まあ、今ロシアの影響力って非常に小さくなってるので、
はい、
まあ、一国、まあ、アメリカだけが超大国で、まあ、続いて中国が今急成長してるっていう状況ですから、うんうんうん、まあ、ロシアに関してはもともとそんなに大きな注目はトランプさんもしなかったと思うんですよね、
はい、
だから、まあ、仲良くしてもいいということだったんだと思うんですね。
すると、まあ、以前の、状態から変わって米、はい、ロ、中という組み合わせになってくるんですか。
そうですね、ロシアはだからあんまり、まあ、現状とあんまり変わらないんじゃないかなと思うんですね、
はい、
アメリカの対ロシア外交はあんまり変わらないんじゃないですかね。
そうする、まあ、
うん、
と中国との関係ですね、すると、
うん、ロシアが非常に 弱体化しているので、
はい、
あとはその、まあ、中国に関してはね、やはり一緒にやろうよっていう中国からの、まあ、呼びかけがあるので、まあ、多少は半分乗ったふりをしながら、 どう舵取りするかなっていうのはね、今注目してるところなんですけど、
まあ、中国とね、アメリカが仲良くすると、そもそも中、はい、沖縄に基地がある意味があるのかってことになってくるんですよね。
そうなんですよ、そうなん、まさにそこがすごく重要なところで、だからどこまで本気なのかなっていうのがもともとあるわけですね。もう日本がそのアメリカの傘の元に入って、中国から守ってもらうというのは、そもそも、まあ、ちょっと現実味がそういう意味ではなくなってきてるんですよね。
で、今日は杉山さんは、沖縄に、行ってると、
はい、
辺野古ですね、
はい、今は辺野古なんです、はい、まさに辺野古着いたところで、高江というところにヘリパッドを作ろうということで、うん、まあ、今の、基地を一部軽減してこちらに、作るというようなことを政府は言うんですけども、うん、実際はその、まあ、こちらはまあさらに辺野古の方にですね、強大な長州揚陸艦までこう入れるような非常に強固なですね基地を作るということでやってるんですね。
それは
その意味ではね、うんうん、その意味では本当にそのいい話なのかどうなのかというのはね、県民も非常に疑ってかかって、それで反対運動をしているということなんですね、うん、
なるほどね。地元の方は反対なんですか、はい、それとも賛成反対で割れてるんですかね。
まあ、もう基地があって、その中で、はい、生活してる人もいるからですね、はい、まあ、そこはちょっと原発と似てるところもあると思うんですけど、もう一部は当然、まあ、しょうがないと思ってるわけですけど、現実にはやはりその目の、すぐ頭の上をその、まあ、ヘリとかですね、まあ、オスプレイに代表されるような、まあ、いろんなそのものが飛んでいくわけですから、まあ、軍用機が飛んでいくわけだから、それに関してはね、もう快く思ってる人は正直いないと思うんですよね。まあ、やっぱり日本なのでですね、日本 の、 領空を外国の、まあ、アメリカといえども外国のものが飛ぶっていうのはね、やはりあんまりいいことじゃないですよね、うんうんうん、民間機なら当然ともかくですけども、そうなんですよ。
で、まあ、
はい、はい、ごめんなさい、取材をしてるですね、記者が一時拘束というか軟禁状態に置かれたということで、非常に証言の自由が脅かされているということで、今日本ジャーナリスト会議というですね、全国を横断しているそのジャーナリストの組織があるんですけど、はい、そこの、今6人で実際に調査に来ているところなんですけど、それで今辺野古に来ている、ところなんですけどね。
なるほど、
はい、
で杉山さんどうですか、今こう見た感じ、あ、この辺が問題なのかなっていうのはもう分かります？
まあそうですね、やはりその、まあ、半分冗談みたいな話なんですけど、はい、すごく沖縄の北部って本当に綺麗なヤンバルの森って言われるようなですね、山々が広がってて、で政府は世界自然遺産に登録しようと言ってるんですね。ところがその、まあ、横にはその米軍基地があり、オスプレイなどが離発着するというのは、普通に考えたらなんか半ば冗談みたいな話で、自然というのは、自然とか遺産というのはその、なんて平和があってのものなので、そこでその、まあまあ、いくらもちろんね、戦争するつもりはないっていうにしても、そこにその、まあ、要はその、オスプレイなんかがですね、こうガンガン飛ぶっていうのは、なんか日本の政府ってどこまで本気なんだろうかなっていう感じがしてるんですよね。まあ、沖縄全体がそうなんですよね、うん、今日着いたんですけど、すごく海に、ね、行くとか、いろいろこう観光客の人が多くって、すごくみんな楽しくやってるんだけども、そこにやっぱり軍事的なものがあるっていうこと自体がね、やっぱりもうそろそろアメリカだけに沖縄だけに押し付けるっていうのは、やっぱそもそもやっぱりちょっと無理だろうっていう感じですよね。
トランプさんが大統領になりましたら、はい、沖縄の まあ、お金は全部日本で出せと、
そうですね、
いうような話がありましたよね。
まあ、でもこれはまた虫のいい話でね、本当に言うとやっぱり出てってもらうのが一番で、うんうん、まあ、あえて言うとね、まあ、もし本当にやるの必要であるのであれば自衛隊がやるべきだと私は思うんですよ、うんうんうん、まあ、それに関してはいろんなある方も当然いると思うんですけども、はい、まあ、外国の軍隊よりはそれは自国の方がいい、当然いいわけですからね、うん、
ってことはアメリカが、ね、そのまあ、沖縄にずっとこう駐留している状態をなしにして、まあ、自衛隊で守りましょうと、はい、まあ、その分
まあ、本来はそうだと私はやっぱ思うんですよ、
うん、
それは、
うんうんうんうん、
必要があるのならですよ、必要がないのならもちろんそれも自衛隊自体もいらないということになるわけだと思うんですけど、
うんうんうん、
はい、
まあ、この辺はですね、その2月以降
どういった、はい、なかなかいろんな考えが、ね、うん、あると思うから、
そうですね、
簡単ではないと思うんですけど、
はい、2月以降の流れでまた変わってくる可能性もあるということですね。
そういうことですね、
はいはい、 わかりました。またですね、福岡戻り次第番組見てもらって、はい、詳しいレポートまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。リーダーズ、トークのコーナーでございます、
はいはい、では今日のゲストお二人様いらっしゃっていただいておりますがご紹介したいと思います。大分から、別府からですね来ていただいてます。大分みんなのキャリア支援センター、まず総括とキャリアコンサルタント担当しております小島健一様、はい、そしてマネージャーの宮井聡さん、このお二人に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
皆さんおとなしいね。
はい
今大分県民のですね80万人ぐらいの人たちが聞いておりますけれども、嘘嘘8人ぐらいかな
8人
そんなことないか、もうちょっと聞いてかな。これあれですか、宮井さんは、はい、小島さんのいわゆるミンキャリのマネージャーになるんですか。
はい、あ、はい、手ごです。手ご、
手ご、手ごです。手ごです。
副代表ですね。
はい、
代表
でしたね。
で自分はアライアンスタワーの、シェアオフィスですよね。
そうです、そうです。
をやってる。
はい。
でこっちか。
はい。
すると、どれが。
それはビルの名刺なんで
だよね、はい、自分 の会社名を言った方がいいですよ、
は
い、
アライアンスソーシャルシェアオフィス別府でございます、
はい、の、代表ですね、
はい、
はい、ということで、
ありがとうございます。
で、まあ、共同で、ミンキャリの方も支援しながらということで、うん、
はい、
はい、じゃあ、小島さんもよろしく、
はい、
よろしくお願いいたします、
は
い、
お願いします。
まあ、そもそもですね、別府でお二人で、まあ、頑張っていらっしゃるというのをですね、まあちょいちょい見ておりましたが、うん、最初にお二人の、まあ歴史というか、うん、なぜここまで来たのかというところを確認したいなと思うんですけども、うん、宮井さんは、はい、久留米出身。
そうです、そうです、
はい、でなんでこの別府までたどり着くんですか。
10年前に、そのアライアンスソーシャルシェアオフィス別府があるビルのオーナーに、誘っていただきまして、うち、で働かないかというところで
ヘッドハンティング、
その時はもうほぼフリーター状態だったんで拾っていただいた
り。あ、そうなの。
まあ、IT ベンチャーにいましたけど、うんうん、まだまだ中とこやったんで。
出身は別府ではなくて、はい、福岡県。
そうです、
久留米市。
久留米市です、
はい
はい、
で久留米市でヤンキーだったと。
まあ、いや、まあ、
そういうことだ
よね。何も言
え
ない
ね、遊んでもらってましたね。
で大学はこちらでしょ、福岡市内。
そうです、93です、うん、
で93出て、それで IT に入ったんですか。
いやいや、93出て2年フリーターしまして。
大学出ていきなりフリーター。
はい、もうそのままフリーターです。
普通就活やるでしょ。
就活ちょっとしたんですね。
ちょっと、
はい、
なんで就職しなかったの。
受かんなかったからです。
受からない時代だっけ。
ですね、受かる時代ですね。
それはだから自分にの中にこう問題があるんじゃないの。
そうですね。
どういう問題があったんですか。
何もない、やる気も何もないっていうですね。目標もない、うん、全く何したいこともなかったんで、うん、はい、
でも 今学生もそういうところありますよ。
まあそうでしょうね、うん、まあそうでしょう、
やらざるを得なくて、なんか就活してとか、うん、ね、うん、目標を見つけられないとか、うん、夢が見つけられないとか、うん、夢なんかなくていいよみたいなね、
う
ん、
ゼロでしたからね、うん、ノードリームでした。
ノードリーム。
でその前は子供の頃の夢とかあったの。
多分新幹線の運転手とかじゃないですかね。絵描きでも、絵描きになりたかったです。はい、中3で芸術学部なんで、
うんうんうん、はい、あ、そうですね、
そうです、そう
です。で、絵描きになれず、
大学に受からずです。
受からず、大学部では
写真学科です。
で、絵描きになれず写真学科で、
はい、
ね、写真も生かさず、
写真もほぼせず、
せず、
はい、今撮り方分かりませんから。インスタちょっと一生懸命勉強してます。
面白すぎます。
一周回ったかに
学校の勉強がいかに社会にこうね
いやそんなことないかもしれませんが僕には今一生懸命勉強します。
まあでも大体ね学校って卒業するまではまあ国側の洗脳をこう受けるの期間ですから大丈夫この番組そういう番組ですからね1日1回危険な、はい、で社会に出てからその洗脳を剥がしていくという作業がまあ重要ですね、はい、で小島さんですけれども、はい、小島さんはお生まれは
大分県別府市です。
別府市ですね、
はい、
で、ここにたどり着くまではどんな人生だったんでしょうか。
私大学を卒業して、うん、大分の日本文理大学という大学の事務職員を6年間やったんですけど、そこの一番最初に配属されたのは就職課だったんですよ。私その就職課の職員として学生さんに支援するっていうところに喜び目覚めちゃって、で2005年にフリーランスとしてやり始めたみたいな。
変わってますよねそのパターンね。
超変わってます。だ人材系の会社から脱サラしてフリーランスでキャリコンっていうパターン結構あったりするんですけど、大学職員辞めてって私会ったことないです今までは。
で何が面白かったの。
面白いのはやっぱりこう若者が可能性をこう、まあ、感じて変わっていくっていうのを結構こう見てきたんで、そこをなんかどんどん作っていきたいなって思ったのがまあ一番最初のきっかけですかね。
なるほどね、
うん、
で若者で全然変わらなかった人も横にいますけど
劇的に変わってますか。
最近ね時間が時間軸がずれる
とね、やっとですね、
やっとね
僕もあれですか、職業訓練校を運営させてもらってからです、うんう
ん、あなるほど、
はい、そこで、あこれはやりたいと、うん、自分がそうであったようにと、
うん、なるほど。
ってことはね、大体ね、そもそもですよ、学生たちに夢を持てとか、うん、もう持たなくていいよと、うん、いいから働けと、うん、働いた中で苦しい思い、しんどい思い、楽しい思いをして、ああこれ俺に向いてると思って夢をそこから見つけるしかない、
うんうんうん、
ほとんどね、なんか学校の中で夢作んなきゃならないって、いやそれはさ経験ないんだから無理だよって、
う
ん
う
ん
う
ん、まあ、そう、もうなんか大きな間違いがこうね、
うんう
ん、でそこでなんかこれ凝り固まってるんで、僕らも学生向けの、ね、講座とかこうやらせてもらうと、うん、夢ありますか、ありませんみたいな、
うんうん、
それが普通だよって、
うんうん、ないですよねやっぱね、うんうん、持ちようがないというか、やっぱ体験とか経験とかこうしてないとですね、うん、難しいんですよねやっぱね、うんうん、
テレビを見て野球選手になりたいとかサッカー選手になりたいって言ったら子供の頃の夢ですよね、
うん、
で結果ね現実が近づいてくると何やりたいのって、
うん、
自分の適性がわからないし、
うん、
出てみなきゃわからないしね、
うちの子一応プリキュアになりたいらしいんで、
プリキュア、
まあ応援しようかな、
応援応援ね、
だから子供でしょ
3歳
、うん、うちの名もなんかホットコハム太郎の先生になりたいとか言ったな
ちょっと古い、
まあ、ちょっと古いすみません、生きてたら21歳でしたけどで目覚めた、何歳で目覚めたのじゃあお二人は。23歳じゃ、
まあ23歳ですかね、私の場合は、うん、多分その頃でしょうね。
小島さん23歳、宮井さんは
30ぐらいですかね。
今いくつだっけ。
今37、もうすぐ7です。
7年ぐらいね、まだね。
まあそうですね、
うんうん、で、そこからまあ今度起業への道ですよね、
うん、
でその今の、いきなりその気がついてというか、
うん、
覚醒して、うん、起業はこのモデルにたどり着いたいきなりですか。
いやそんなことはないです、
うん、中間がまああると、
うん、ありますね、紆余直接が、うん、そのミンキャリ自体を始めたのが去年の7月なんで、うん、まだ1年4ヶ月ぐらいなんですよね、うんうん、まあ、その時、はい、宮井さんとあと野田さんと一緒に3人で始めたんですけども、うんうん、そこまでっていうのは私2005年にフリーランスキャリコンを始めて、うん、まあ、大学生とか高校生とか専門高校生、まあ、若者支援中心でやってきましたけども、でそれをまあやってきて、まあ、学校の中にいらっしゃる方々外からこうサポートするという形だったんですけども、もう私たちで作っちゃえというような感じ、
学校のような形で、
そうです、ね、そうです、そのまあ働き仕事塾みたいな感じですよね、ミンキャリというのはですね、働くということっていうのを、まあ、生き生きとした大人っていうのが、まあ、身の回りに結構たくさんいらっしゃるんで、そういった方々っていうのをこうモデルをこう見せていくことによって、あ働くっていいなとか仕事でいいなみたいな感じのところを見てほしいなっていうふうに思ってやり始めたんです。
なるほどね、
うん、
いい子供は商売人の子供が育ちやすいってよく聞くんですよ、うん、自分家で商売やってて父ちゃん母ちゃんが汗流して働いてるの見て、うん、仕事のイメージが湧くって、うん、でサラリーマンだとそれ見てないから、うん、うちの父ちゃん外で何やってるか分かんないと、うん、下手すりゃ川っぺりで車止めてなんか遊んでるとか寝てるとか言われちゃうんですよやってなくても、うん、ともう悪いイメージばっかり、うん、でお母さんはパパみたいになっちゃダメだよって刷り込むわけですよね、うん、まあ、ここでまあ負のサイクルがこう、うん、からするといや働いてってこういうことだよっていうのをステージを作る箱を作る、うん、まあ、素晴らしいですよね、うん、いやこれぜひですねこの後、30分後ですね、はい、2時半以降にですねまた詳しくお聞きしたいと思います、はい、それでは行きますよそろそろ
行きますよ
なんか瞑想に入ってますけど大丈夫でしょうか
またそのプレッシャーをかける
はい、この後は友香先生に教えてもらいます
You are listening to Community Radio 10G コミテ 77.7
ここからは新しいコーナーですね2度目のコーナーになります食と心を整える科学のコーナーになりますでは先生をお呼びしたいと思います教えて友香先生
よろしくお願いします
はい今日は友香先生に私質問があるんですけども、はいはい、最近ちょっと仕事が忙しくてですねイライラしたりとかこうなんか疲れてやったなっていうことがすごく多くて、うん、そういう時ってやっぱ甘いもの食べたくなるじゃないですか
そうです ね,
ね甘いもの食べるとちょっとホッとするかなみたいな、はい、そういう時ってこう女性はよく特にあると思うんですけど別にいいんですよね甘いもの食べてて
そうですね、うん、やっぱりね女性だけじゃなくて、まあ、男性もそうだと思うんですけど、うんうんうんうん、ちょっと仕事で疲れたりとかあとちょっとイライラしたりとかね、はい、甘いもの食べたいなっていう、うん、気持ち出ること多いと思うんですけど、はい、実はですね甘いものを食べると逆にそれが悪い影響っていうか、うん、ちょっとそのイライラが、増してしまったりとか あんまりいい影響がないのであ
そうなんですか、
はい、実はちょっとそこを考えた方がいいかなっていうことはあるんですけどそれなんでかっていうとですね、はい、そもそも甘いものチョコレートとかで、うん、お菓子とかってお砂糖が含まれてるものが多いんですよね、はいはい、でお砂糖の中でも特に白いお砂糖が使われてる、まあ、製品というかね食べ物が多いんですけど、うん、その白いお砂糖を取ってしまうと食べてしまうとね、うん、一時的には血糖値体の血液中の糖分の値が上がるので、はい、すごく気持ちが落ち着いたりとか、うんちょっとハイになったりとかね元気になったような感じがするので、はいうん、だから甘いもの食べてなんか元気が出たような気がするんですけど、うんうんうん、その、一時的にギュッと血糖値が上がってしまうと今度体の反応としてその高くなった血糖値を下げなきゃっていう体の反応が逆に起こっちゃうんですね、うん、そうすると体の中でインスリンっていうホルモンが出て、うん血糖値を下げようとしちゃうんですけど、うん、そうすると必要以上に下がってしまうっていう現象が起きます、うん、で必要以上に下がっちゃうっていう状態を低血糖っていうふうにちょっと聞いたことあると思うんですけど、うんうんうんうん、そういう状態に血糖値が今度低すぎちゃうことが起こってしまって、うん、そうすると低くなってしまうとね、うん、気分が今度不安定になったりとか、うん、よくうつ状態っていうかね、うん、なんかこううつうつとした気分になったりとかやる気がなくなってしまったりとか逆に、だるくなってしまったりとかそういう集中できないような状態を引き起こしちゃうんですね
そうなんですね
そうなんですだからその一時的にね食べたいなっていう欲求に任せて食べると元気になるけどそれに、まあ、なんていうかそれに任せて食べてしまうと今度逆の状態が実は起こっているということがあるんです、
うん、逆効果ということなんですね
そうなんですね
そうなるとこう、まあ、そういう時なんか甘いもの食べたいなっていうような、はい、なんか疲れたなっていう時になんか甘いものを食べずになんかこう、いい方法ないかなって逆こう思っちゃうんですけど、うん、なんかありますか
そうですね、はい、特にその甘いものじゃ何に入ってるかっていうと、うんうん まあ、甘いお菓子とか、うん、まあ、ケーキとかそういうね、うん、洋菓子とかもそうなんですけど、うん、あと缶コーヒーとかね、うん、やっぱりちょっとなんかつい手が出ちゃうじゃないですか、うん、甘い飲み物って、うん、ああいうものにも入ってたりとか、あとカフェとかね入った時にちょっとお砂糖足したいなとか、うん、ああいうのも全部お砂糖っていうかね、うん、甘みのものなので、うん、そういったものをじゃあちょっと他のものに変えたいなっていう思うんですけど、うん、そういう時にね、効果的なのが、うん、甘いものをまず食べたいなっていう、うん、その怒ってくる気持ちにこう向けてみると、人間が甘いものを食べたい欲求ってビタミン C が足りない時っていう風に言われてるんですよ、実はね。なので甘いお菓子とかを食べちゃうんじゃなくて、例えばちょっとなんかね、あのスーパーとかでみかん買ったりとか、はいはい、食べやすい果物を取ってみるっていうと、割とその甘いものを食べたいなっていう欲求が収まってくれたりとか、そうするとあ、やっぱりビタミン C 体の中でね足りなかったのかなっていう状態ですし、果物を取ってみるっていうのが一つの対策、
はいはい、
そしてあとどうしてもやっぱりなんか甘いものというかね、砂糖みたいなものを糖分食べたいなっていう時には、うん、白いお砂糖ではなくて、
はい、
できればその鮮草糖って言って、その、白いお砂糖っていろんな本当は栄養素が全部取り除かれちゃってるような状態の糖分なので、そうじゃなくてもう少し栄養分がね、はい、含まれた、精製度が、低いもの、
はい、
低いお砂糖のこと鮮草糖って言うんですけど、うんうんうん、そういうお砂糖を使ってみるとか、メープルシロップとか、そういったものを、はい、取るっていう、白いお砂糖の代わりにそういう選択肢をしてみるっていうのは、うん、いいかなと思います。
あ、なるほどですね、蜂蜜、うんうん、とかもじゃあいいわけですかね。
そうですね、はいはい、そういった天然のものをできるだけ選ぶように、うんはい、するといいかもしれないですね。
わかりました、うんうん、事務所にいつもお菓子を置いてあるのをちょっと改めて、うんうん、果物を置いてみたりとか、
そうですね、
ちょっと例えば紅茶飲むときにちょっと蜂蜜入れてみるとか、
うんはいはいはい、
何か違う対策を考えてみたいと思います。
そうですね、まず気づくっていうことが大事なので、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。では食と心のを整える科学のコーナーでした。
You are listening to Community Radio 10G Comité
77.7。 はい、お土産のコーナー懐かしいですね懐かしいですね。
あ、お土産、はい、
とはいえですね、先払いしております。
あ、先払い、
はい、
そうなんですね、
無料セミナーこの前やらせてもらいましたね宮井さんにはですね、
はい、
じゃあセミナーと個人相談ですけども、どちらがいいですかって聞いて、この人もコンサルタントですからね、個人相談する必要がないので、セミナーチケットをじゃあプレゼントしましょう。
ありがとうございます、
はい、で僕はどうぞシェアオフィスに集まってる方々集めて、はい、セミナー無料でやりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかめんどくさそうな顔になってない？
いや、なんてない。
休憩入った。
ちょっと休憩入っちゃった。
緑色のボタンを押してしまったんですけど、
この人はね、アルコールが入らないので本ちゃんにならないんで。
そんなことない。
まだ早いよ。天神の昼はまだお酒タイムじゃないよ。
そうですか。
まだまだ。
はい、いうことでですね、お二人の現在の活動を、お聞きしたいと思いますが、なんかね、ペーパーが出てますので。
あ、
ペ
ー
パー。
はい、いいですね。
このペーパー資料の中ですね、見たことのある顔が結構ね、
石川君とかね、はい、ね、
うん、鉄板とか、ここにはミキちゃんとかね、
うんうん、
いますね。あ、北尾 P がいますね。
そうですね、
北尾 P
一番前です、
はいうんはい、ということで、そもそもですね、活動って具体的にどんなことやってます？
対象者は学生とかニートとか、まあ、一般求職者の方々が中心 でそこに対して、まあ、就活のことも、まあ、伝えますけども、基本的にはその働くとか仕事の意味をこう伝えていくっていうセミナーをやっていったりとか、あるいはこう体験も結構重視はしていますんで、ちょっと最近できてないんですけど、鶴見岳一等山大会に一緒に登っていったりとか、そういう体験やったりとか、あと別府の、ね、うん、少年自然の家に一緒にこう合宿に行ったりとかいうような感じで、その、まあ、座学だけじゃなくて体験も問えていくような感じの活動もやってます、うん、
学生がね、これから仕事どうしようかっていうスタンスと、 ニートがこれから仕事どうしようかって全く違うと思うんですけど、うんうんうん、そもそもニートは働きがあるのかどうかちょっとわからないんだけど、
うんうん、
どうそれどうなんですか。
働きはありますよ。
ある、
うん、
ある、
うんうん、あります。
でもスタンスが違うし、も求めてるものがこう違いますよ、ニーズが、
うん、
それこうごちゃ混ぜにして大丈夫なんですか。
あ、全然大丈夫、そこは、
うん、
働きがあるっていうニートであればっていうことですよ。
働きのないニートはそもそもミンキャリにも来ないと、
うん、そうですね、そうなりますよね。
そうですよね。だからそちらに来ていただくだけでも前向きにもうすでになってらっしゃるってことですもんね。
そうです、う
ん、
じゃあもうそういう、あの、うちから出ないニートは、うん、あのまず出てこいと、
うん、そうですね、
かかってこんかいと、
楽しいよって、うん、そうそう、かかってこんかい、いいですよ、
かかってこんかいことだと、いうことね、
うん、
で、まあ、要するに自分で機械を作りなさい、
うん、
ステージを用意してるんだというところで、うん、まあ、そういう活動をして、うん、でどこがこうなんていうかな、その彼ら若者たちが、覚醒する瞬間になるのかなっていうのが興味があるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、働きたくない、まあ、ニート君たち、まあ、働き方がわからないっていう方々もいますけども、その子たちがまあ面接に行きたいっていうふうに言うだけでも結構な進歩なんですよね。そこはやっぱ怖いから、まあ、いけないっていうような感じ、まあ、怖いって自分を作り出してるっていう感じもあるかもしれないですけども、でそれが一歩踏み出していってのを言ってきましたみたいな感じですごいボソボソ言うんだけども、なんか自分の中気持ちの中やったみたいな感じのこう感じが多分あると思うんですね。で学生さんたちとかっていうのはやっぱり3年生と4年生で全く違くって、で就活をしていく中でどんどんやっぱこうなんか叩き込まれというか、面接ってすごくやっぱ緊張する空間なんで、そこをいかに自分自身を表現するかっていうことをなんか揉まれていくと変わっていくっていう瞬間結構あったりとかするんで、それがやっぱこう、まあ、ニートとその学生さんのこう、まあ、変わっていくことの違いとしてあるかなって気がしますね。
元ニートの宮井さんからすると、そうなんですか。
いや、そうですね、やっぱその、まあ、我々はその心がけてるのは経験をやっぱしてほしいなと思ってるところなので、あのそれはもうあの話を一緒にできるとか、うん、そういう環境、あの面接行ってももう形式的な話しかできないんで、うん、じゃなくてその要は、昨日何したみたいな話とか、
うん、
飯何食ったとか、
うん、
まあ、そんな話でもいいし、
うん、
あの何をなんかそういうところからこうあの社会人に触れてもらって、
うん、
で、経験をいろいろあの、まあ、するタイミングを掴んでもらって、その経験だけしに行くんじゃなくて、そのなんかもうちょっと浅いところから入ってもらって、
うん、
まあ、人間関係ですよね、
うん、
を作ってもらえるような環境ができているのがやっぱ大事かなと、
うん、
僕もそういう感じはなもうその学生の頃なかったんで、
うん、
やっぱそういう社会人になったらそれは増えてくるでしょうけど、そこがやっぱ一番大切なとこだったんじゃないかなということで、僕も夜はお酒を飲みに行くようにしてます。
そこに落ちるんですね。
いや、僕ら社会人になった時に一番重要だったのが、先輩と酒飲んで仕事の話を語り合うのが一番いい時間で、まあ、それでその人格形成できた部分があるんですけど、今ないみたいですね。
会社の中でするってのは結構難しいところもあるかもしれないですね。
上司関係もあるでしょ
う。そうそう、だから外部の環境としてうちがあることによって、そのうちから出て学生さんとして出てった方が例えば社会人1年目2年目で帰ってきて学生さんとトークするとかですね、いうような感じのことも整ってきたんです。だからこうサークル的な感じ、仕事部的な感じでこう動かしていきたいんです。
なるほど。
まあ、あのちょっと話戻りますけど、そもそもその若者たちがね仕事をすると、
うん、
で受け入れるような企業なりじゃないですか、うん、どっちがこう譲歩すればそのちょっと変わるんですか。
ケースバイケースかなっていう感じはありますけど、ね、
企業側を見れば、まあ、もうちょっと上手に面接やれよって言いたくなるところ
がある
ね。学生を見れば、うん、いやもう一歩出ろよって言いたくなるところもあるし、うん、なんかお互いちょっと遠慮気味で、うん、接点ないみたいなところがある気がするんですけど、
う
ん、
はい、う
ん、
それはありますね、
うん、
そのあの小島さんは学生と接するタイミングが多くて、僕企業側と接するタイミングが多いんで、まあ、要はそこをこう間を
つなげ
ているというようなところが、まあ、先日もですね、
そうですね、
あのそういう、うん、まあ、企業側から面接誰かいないかな、小島さんから相談したら僕入れるよ、うん、でマッチみたいな、
うん、
その間の架け橋になってるような気がするんです。
だって今あの、ね、新卒の子たちの倍率ってすごいでしょ、
うん、
あの特に大企業がもうどこ囲って、うん、1人に大体5社10社つくわけじゃないですか、うん、そういう状況で企業の方も競争になってるわけで、うん、段階世代が、ね、これから抜けていく中で若い子取らなきゃならないと、
うんうん、
企業側も勉強して変化しなきゃならないですよ。いや、そう
思います。絶対そうです、それはそうですね、
もう、うんうん、ちょっとうまくやれてないところってのは多いですね、企業さんの方でですね、
うんうん、
まあ、見せ方がやっぱうまくできてなかったりとか、うん、来たんだけども なんかこう取りこぼしちゃったりとかですね、いうふうな結構事例があったりとかするんで、まあ、それとかもいろいろ話ができればなと思ってます、ね、
担当者が、ね、失敗したら会社全部の機械損失になりますからね、もったいないですよね。でそれを担当者がいい加減になっちゃったけど、そこの会社の社長はその事実を知らないとかありますよね。
ありますあります。
まあ、ズブズブですなこれ。で学生側もそこもう一押しでっていうのが、逆にこうアドバイスするとしたらどういうところですか。
まあ、最後はこれまあ全然科学的じゃないですよ。やっぱり気合とかね、気持ちとかね、そういった問題ですよ。本当にその熱意とかがやっぱり、あのやっぱ左右するんですね。どんだけ働く覚悟があるのと、腹くくれてるのかみたいな感情のところって、本当かかってこないじゃないですけども、そこがあるのかどうかっていうことっていうのはやっぱり顔つとか目つでやっぱまあ分かりますんで、そこを私が最後にドンと一押しするっていうのはまあ役目であります、
ね、なるほど。後押しもしてあげる
ってことね、もちろんします、はいはい。
なんかもう世の中がさ、やっぱ責任敏感型社会っていうか、なんかこうずっとね、あの追い込まれてる感があって、で私は悪くないの、私は悪くないの、あなたが悪いのみたいな、なんかね、あのちょっと変わりすぎたなっていう。で、まあ、一回こうパクッと言ってみればっていう感じだね。食べてないんだね、そこはね。もう10年12、3年前にですね、東京都の、教員試験の試験会だったんですよ。でそれは商工会議所が請け負ってた社会人チームの部門を青年会議所ってところが請け負って、まあ、その中から代表で行って、で3次面接かな、隣にですね、国立の教育長とかどこどこの校長とかがいて、僕だけその違う流れじゃないですか、質問が違うんですよ。まあ、大学生もいるし、10年間教員免許落ちてきた人たちも、で質問するのは、来年、中学3年生の担任になった場合、卒業式で中卒で就職する子がいたらどんなアドバイスをしますか。
あ、難しい。
するとね、社会人経験5年10年やってどうしても教員になりたいっていう人たちはわって言うんですよ。自分の力を出せとか、自分の自信を持っていけとかって言うんだけど、昨日まで学校、まあ、もう今現在学生ですね、学生の子たちで教員免許を受けに来た子たちはもうパニックになって終わりです、想定ができない、
でしょうね、
ってことは、あのそこは彼らにとってもいい経験ですよ、そこでつまずいたっていうのは、で結果その入り口がね、就職する瞬間が人生の全てっていう勘違い、まあ、最初の始まりすぎるのだから、
そうですスタートですからね、
だから僕らも学生時代思ってましたよ、就職したらどんだけ地獄が待ってるんだろうって、あの大丈夫ですか、こういう楽しいです社会の方が。
そうなんですよね、
めちゃめちゃ楽しいです、
そこだから楽しさってのを伝えていきたいんですよね、ミンキャリという組織の中でですね、
あのこれからミンキャリないし、その宮井さんもこうコラボしながら、さらにこういう風にして進化させたいんだみたいなビジョンってあるんですか。
大分県の中でその人材交流の場っていうのを作っていきたいのがミンキャリなんですね。それがその別府の、アランスタワー Z の4階 の宮井さんのオフィスなんですよ。でそこにその採用で 困ってるなっていう企業さんが来る、で就職でちょっと困ってるなみたいな感じの学生さんが来る、まあ、求職者が来るっていうところが出会っていく場っていうのをどんどん作っていく、
プラットフォームにもしてしまおう。
そうです、はい、そういうこう作ってきたんですよね、
どうですか。でもこうだいぶ名前も売れてきて打診があったりとかいう状況にはなってないんですか。
なってますね、相談も結構コンスタントに来てますんで、学生も中小生も、今週ももう3件ぐらいちょっと予約が入っているので、まあ、うまいことそこにこう、まあ、あの企業さんもですね、絡めていきたいなというような感じのことはありますね。
あのハローワークとはやっぱ違いますよね、
違います。
で逆にみんなこう地方だとハローワークに一旦行って求人票を見て、で仕事探すじゃないですか、そことのも決定的なこうなんの違いは、なんか機械的でなく、ちょっと迷っていても相談ができる、ハローワークに行ったら自分でこう探して決め
るんですね。そうです、
聞かないですからね。
これ宮井さんが上手なんですよ。この辺は。
そうなんです。やっぱね、こう人の話聞いてほしいですよね。
なんかその女性みたいななんてなんだね、結論付けてはダメですみたいな、聞いてあげなさいみたいな、
もう聞くだけで十分です、
聞くだけで十分、
そうですね、
そうですね。
ってことはもうだんだんその学生カフェ、就活カフェみたいになってくるのかな、
そうですね、今イベント化してやっていくって感じですけども、それは徐々にですね、まあ月曜日とか火曜日 の夕方この時間になったらみんないるみたいな感じの雰囲気を作っていけたらなっていうふうには思っていますけどね。
ね、
で別府にあると学生たちはやっぱり別府の学生が多いんですか。
やっぱそうですね、別府大学、うん、次 APU、芸丹文大みたいな感じですかね。
芸丹や文大からも行くんですね。
あ、来ますね。今芸丹生結構ちょこちょこちょこ、
あ、そう、はい、芸丹だってね、宇宙事務所の目の前だからね、
うんうん、
そこからこう移動するのね、
うん、そうです、
迷って、
うん、肘から来てることが別府から来てることが、
なるほどなるほど、そう、地元の方でね、
うん、そうですそうです、
なるほどね、はいはい、はい、弊社にもですね、先月から道場破りが来まして、お宅で働きたいとこうミンキャリのセミナー僕やったからですよ
そうですか、
まあ、聞いてんのかな、この後合流しますが、久江と言いますが、うん、兄弟番組の知ってる就活のも出演してますけども、彼がなんか働きたいということで、うん、北九州から大分まで、まあ、通ってくれてるんですけどね、
なんでミンキャリのセミナーももう3回ぐらい多分来てくれてます。そしてあの時下関が来てくれてますからね、ね、すげえ
やっぱその行動力がすごいですよね。
まあ結局火がつきさえすればね、こうエネルギーはそもそもあるんで、うんうん、やれるんじゃないかなって若い人たち、うんうん、で僕は若い子たち見て一番思うのは、まあ、全国各地の若いスタッフさんで、結果出せない子、総じて細いです、
うんうん、
筋肉が足りない、
うん、
筋力が足りない、
うんうん、
でもう必ず言います、お前肉食えと、
うん、
で筋トレやれと、
うんうん、
で電車とかで通勤するんじゃなくて、そのね、一駅手前から歩いて階段登って筋トレやって、で肉魚食えと、
うん、
で細すぎるから、うん、モチベーション上がんないですよね、
うんうんうん、
筋肉つけろと、
うん、
でうちのもそれで改造しまして、う
ん
う
ん、
だいぶ調子が良くなってきましたけど、まあ、体ですね、
うん、
まずは
よく言いますよね、健全な精神健全な肉体よって、ね、まあ、よくね、
日本船舶振興会ですね
笹川さんです
どどど右に寄ってきました
あとまあ私名刺に、まあ、そのまあ働き方言い方にその火を灯すっていうのを
いいですね、
うん、まあ、宮さんこうデザイン作ってもらったんですけど、やっぱこう火がやっぱりこうなんかな、まだついてないっていう感じがポッとついてない、それだからつけてもらいたいなっていう感じやっぱあります
ね、
うん、
自分で自分の心に火をつけられるやつもいれば、他人からしか火をつけられてもらえないやつも、いれば、他人からも自分からも火がつけられない人もいますので、どうぞサポート引き続き、
はい、乾燥させます、
乾燥させます大丈夫です、はい、この後は、お二人にソウルフードをお聞きします。
コミュニティラディオ天神777。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか。社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、ここからはソウルフードのコーナーです。ソウルフード、例えば子供の頃から食べていて忘れられない味、お袋の味とかですね、そういったものをお伺いしておりますが、まず小島さんからいかがですか、ソウルフード。
団子汁です。
団子汁、もう大分といえば
団子汁です。
もう俺の番組があれだな、ただの大分の宣伝番組だって毎週毎週いいのかこれで
先週食べたんですよ。だいたい家庭の味ですけど、外で食べるとこなくって、外でたまたま別府の駅裏の店に入って、それも父母と入ったんですよ私、で結構いいお味で、いや良かったですね、久々になんか、はい、
入り子だしたよね、
入り子ですね、
入り子だしたよね、白味噌でね、
うん、そう白味噌です、もちろん、はい、
もう大分県民賞になってますよ大分ね、はい、で、大分県民ではもともとはない、
そうですね、どうしよう、大分にしようかな、
いやいや、
久留米さんいかがでしょう。
僕はうどん、久留米荘っていうところのうどんがソウルフードです。
いわゆるその博多とか福岡系のうどん、
あ
ま
り、あ、そうです、あのあご出しの
お
やばいやつですね、ちょっと残念ながら店がバタバタとなくなり、まあ、ちょっとなんかあれでしょ、
久留米とうどんってあんまりイメージないですけど、
ないですね、ラーメンですからね、
そうですね、
やっぱ二日酔いの時に、やっぱ母が買ってきてくれて、よく食べてました。
いくつから二日酔いなんだよ何歳から酔っ払ってんだよ
優しいんですよ、良くなるんですよすぐ そういうそういうソウルフードです。
出汁をね、
出汁、ね、を、ね、出汁を、ね、はい、ちょっとバイトもしてました。
バイトしてで大分にこう渡ってからは、はい、大分の、まあ、ソウルフードっていうのは何なん
ですか。ですね、僕3つありまして、うん、巻き寿司、
ちょっと待って、大分の巻き寿司、
はい、
何じゃそれ。
高架下にあるんですよ。
高架下、ね、
僕勝手にあの別府 の、はいはいはい、あの B 級三大グルメやってまして、うんはい、とあと餃子があって、
う
ん、これ店の名前がちゃんとあるんですよ、うん、と唐揚げ、うん、3つあのいつもあの資料を配布しております。PDF でデータ化してあの配布もしております。
あの別府のさ、なんつうの、昔ながらの昭和な匂いのするさ、うんうん、ガード下、
はいはいはい、
あ、いいね、あれね、
あそこでよく昼飯買いますね、
うん、歩いてもすぐ行けるんで、うん、私もだから昼間行くの
5分ぐらい。
地元貢献です、本当に。
あの唐揚げとかサービスしてくれるんで、
サービスしてくれる。
なんかさ、もうなんかこう豪勢なさ、あのフレンチとかイタリアンとか、うんうん、もういいけどさ、ええええ、あのなんかこうね、パックにこう入ったさ、
そうですね、そうですね。
卵焼き、うん、かこれは出てたね、フェイスブック
で。あ、ね、なんかいろいろあるんですけどね、
肉じゃがとか
酢の物とか、
ね、酢生いいですね。でそこに巻き寿司、
巻き寿司
普通の巻き寿司じゃないのそれ。
いや、なんか僕巻き寿司嫌いなんですけど、もともとでもそれはめちゃくちゃうまくて、うん、まあ、卵の甘のとなんかしそ入ってるんですよね、
うんうんうん、
あのしそが
桜でんぶとか入ってるでしょ。
桜でんぶも多分入ってると思いますけど、
うんうん、僕普通の太巻きじゃない。
普通なんですよ、うん、ただうまいです。
なんだろうね、
愛情でしょ。
あなた の、あの仕事ぶりと同じく愛情が、
まあそうですね、
いっぱいギュッと詰まった
。心がけております。
大丈夫だろうか。
なんで笑いが出ちゃうんですか。
あのね、僕はあの全国に3カ所ほどですね、あのマンションございますが、うん、1個はあの大分の府内町ってところになりますけど、うん、夜中の2時頃ですね、フラッとうちの前出てくと、うん、酔っ払った、うん、あのこの方いらっしゃったりするんですよ。
たまにたまにです
ね。あ、宮城何やってんの。おっとか
言っていますね。
宮古町の船井の方よね。
そうですね、そうですね、
はい、うん、あ、何やってんのあれ。
飲んでます。武蔵野さ
ん。でもあの辺の色もないもんね。もね、
あ、そうですね、そうですね、
色もないけど、まあ、あお姉ちゃんいるもんね。もね、
いやいや、いないですね。
どうすか、
見たことないです。
何の話ですか。
ということで、まあ、ね、ご活躍の、ご活躍の、いろんな裏表にご活躍の、
いるの話で終わるんで。
はい、ということでですね、エンディングがもう近づいてきましたんで、お願いしたいと思います。はい、まずはですね、宮井さんから聞きましょう。
はい、はい、
あなたの仕事の使命、はい、ミッションは一体何なのか。
はい、はい、僕は、失業率をゼロにします。
失業率をゼロにする、
はい
はい
はい、
トランプさんと組んだ方がいいんじゃないの。
あ、そうですね。組みます。あの、まあ、自分がしたいことを見つけてもらって、うん、で人にも知ってもらって、うん、そこをこうつなげていくということで、うんうん、まあ、その花、まあ、ミスマッチもなくしていきながら、自分自身のその人生も作っていってもらいたいので、そういう意味で 0.00001 ずつですけどやっております。うんうんうん、
それは別府に限らずってこと。
まあ、今は別府です。
うんうん、まあ、それ九州とか広く、
やっぱり、はい、広く行って行きたいですね。うんうん、はい、まあ、でも最初はまずお膝元地域からやります。う
んうん、はい、同じ質問です、小島さん。
はい、大分の若者に働くを知ら真剣伝える、これがミッションです。
うん、知ら真剣語ですね、分からない方々がいらっしゃいますので、はい、焼酎の名前じゃないよっていう。
そうそうそう。そじゃなくて、はい、まあ、とっても一生懸命とかですね、うん、はい、うん、伝えていきます。
うん、伝わったらどうなんですかね。
伝わったら、まあ、火がつくんでしょうね。うん、就職したいぞ、やる気になったぞみたいな、まあ、働くっていうような感じで直接しなくてもいいですけど、うん、なんか自分自身でこうことを起こすというかですね、うん、周りを巻き込むというか、そんな感じになってほしいなっていうイメージで動きます。
あの受け身の社会にこう なってきたような感がありましたけど、ね、うん、あのお二人がまたこう九州から大分から火をつけてもらったら、逆の能動型の若者がどんどん出てくるのかなと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回はですね、12月4日でございます。
はい、
覆面のですね、銀行員が現れます。
はい、怪しいです。
その名をバンカーマックと言います。
はい、めっちゃ怪しい、
めっちゃ怪しい。いや、本当にね、あの覆面も買っちゃったんだよね、かぶせるから。匿名じゃんと出れないんだよ、リアルな銀行員なんだよ。で、あの西日本各地の銀行の悪口を言います。いやいやいやいやいやいやいやいやいや でですね、この後ですね、実は3時から私はい、舞鶴キッチンさん の、 あの出演記念の無料セミナーを開催、します。で、まあ、3時にですね、はい、舞鶴キッチンのセミナーありますが、あと1人だけ、ご参加可能ですので、よかったらどうぞ舞鶴キッチンのお問い合わせ、ください、はい、じゃ最後に一言お願いします。
あ、最後にちょっと、はい、今日のあの
同じ職業だもんね、
はい、今日のゲストの小島さんとはあの CDA というですね、うんうん、キャリアコンサルタントの、あの資格、同じ資格を持って、うん、同じフロアで勉強した同期生ということになるので、はい、あの小島さんの活躍はもうすごく嬉しいですし、はい、あの何か一緒にお仕事できたらなっていうふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
じゃあ俺がつなげればいいのか。
ぜひお願いいたします。ぜひお願いします。
はい、わかりました。
はい、
ともか先生大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
そこでまだ寝てませんか。私の出番が終わったらもうなんかもう置物ですみたいな。
まあ、あの 魂が抜けてる感じが
抜けてるよね。次回も12月4日でございます。お昼の12時から、はい、生放送でお送りしますのでよろしくお願いします。
はい、
皆様本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
素敵な日曜日をお過ごしください。
は
い、
バイバイ。